国酒屋です
。米粒社長の三九達夫です。
はい。
2020年、もう12月も最後ですね。
最後ですね。
30日の配信、はい、ということになります。
そんな年が押し迫っているのにもう熱文字やるんですね。
そうなんです。
すごいですね。
というのはこの時期毎年みんなで集まってアニメアカデミー賞っていうのを発表してるんです。
やってましたよね。
ただまあ今年はこういうご時世ということもあって、はいはい、みんなにね。一人で、録音してくださいって。
はい、去年もそうでしたね。
で、一人でノミネート作品を5つ挙げて、一人でドキドキして、一人で対象決めてくださいと、
ね。
で、その音声を送ってくれっていう。
そうですね。聞いてみると、みんな酔っ払ってるのみたいな感じが実にいいですよね。
ただね、これね、
はい、
悔しいことにね、ドキドキする。
何言い出すかわからない。
何が対象を取るのかなって。
確かにね。
ノミネートしてる時点で、あれも良かったな、これも良かったな、確かになとか思いながら、1位何なんだろうみたいな、ドキドキ、だお前のさじ加減一つじゃねえか。
だから基準がわからないんですよ。
そうなんですね。で、まあ今日も、いろんなメンバーからね、
はい、
集まったのを、
素敵ですね、
まあちょっと聞いてもらいたいなと思いまして、
はい、
で一番最後に、二人でちょっと作品賞について話し合いたいなと思ってるんですけれども、
はい、
リスナーの方からもね、勝手にアニメアカデミー賞、いろんな部門をね、勝手に作って、勝手に発表してもらってるんで、
おー、なるほど。
それはね、まあ、せっかくなんで、年明けにご紹介しようかなと思って。
素敵ですね。
はい。
はい、
まず、今日は、国井さんの、
はい、
どんな部門なんですか？
そうですね、去年できなかったんで、僕はパソコンが古いんで、今年はちょっとこういう形でちょっと発表させていただけるということで、
ね。国井さんはね、一人で録音する機材がないんで、
あるんですけど、送れなかったんですよ。
送る手段がないので、
コンピューター古くて。
そうなんです。で、国井さんやっぱり常にいろんな現場で、やっぱり傭兵として働いてもいるので。
相当凝った音声作ったんですけど、いざとなったら送れなかったという、がっかり感みたいな。
2人でね今日は収録したい、はい、
もう本当申し訳ないです。編集中忙しいな。
まあ誰がどういうショーをね、
はい、
やるのかっていうのもちょっと聞きながら楽しんでいただきたいし、
それもある
んですよ、ね、みんなでドキドキしてもらってるんですけど、
普通の雑誌とかがやってることたち違うんで、
比嘉君だけはね、まあ、あれ見てないし
どうやって作ったのか
ことなので、比嘉君はですね、ゲームショー、
なるほど、
そう、
やったゲームってことですか。
ゲームショーですね。
なるほどね。
まあ本家のアカデミー賞でもですね、実写以外のもあるし、ドキュメンタリーもあるし、
そうですよ、ゲームあっていいんじゃないですかね。
はい、そういうことで比嘉君、まあちょっと何するかわかんないかもしれませんけれども、はい、それ聞いていただければと思います。
はい。
じゃあ国井さんは何の賞でしょうか。
国井作品の最優秀13賞というのを考えてきました。さあ13。
何ですか。
これね、13ですね。これ、国井作屋を2020年最も熱くさせた、狙撃シーンがあった作品をチェウシでしょ。
13?
ただ、13ですよ。ゴルゴ13っていたじゃないですか。ただ、これ、そのままやってしまうと、僕言いたいのは、この人単に、銃器、武器による狙撃だけは刺しません。
はい、
だこれ何かというと、目標に対して質量を持った物体を正確に到達させる技術の描写を指します。
ほ
う。うん。だから、広い意味での狙った獲物は逃さないっていうシーンっていうのは、結構ね、どんな作品にもあってしかりみたいなところがあるんですよ。
でもそれは物理的にちゃんと飛ばすっていうことですね。
それをアニメでやってくれている。これすげえぜって。ちょっとね、今年痺れましたねっていう作品をチョイスしてきました。
だから一番最初に発表する人が国さんじゃない方がいいかもしれないですね。
あ、これ一番最初だったんですか。
いや、いいです。
ごめんなさい。
このまま、もうオープニング始めてしまうけど、ベスト13賞。
はい、ということでね。
13というのは数字の13
ですね。13ですね。
ゴルゴ13。
ゴルゴ13の13。
ベスト13賞ということですね、
うん。ということで、その狙った獲物は逃さないシーンっていうので、これを痺れさせてくれた、
ノミネート、
作品に与える賞でございます。まず、ノミネート作品5つありまして、そのまず1本目。ハイキュートゥーザトップ。
ああ、IQ。
これね、競技として作品中の生、あの、セリフ出てくるんですけど、ボールを床につけなければ負けることはありえないというバレーボールが題材なんですよ。
うん、
つまり、サーブ、レシーブ、スパイク、スパイクのブロック、うん、だから狙って打つ。狙っているのが誰なのか悟られないようにする、狙われているコースを先読みして防御を固める、
うんうん、
そこに打たせるためにコースを意図的に作るっていうようなね、言ってみたらアクション映画顔負けのもう狙撃シーンのオンパレードなんですよ、僕の目から見たら。
そうか、
これがねアニメの絵でやられているという、もう感動しかありません、
うん、
ということでハイキュートゥーザトップ、
うん、
まずノミネート1作目と。
なるほどね、
こういうこと。
そういうことか。
そういうこと。
ということはスポーツ結構入りますね。
入るでしょうな。
はいはい、なんだろう次。
次これは、アイコインカーネーション。
アイコ、
はい、これスポーツじゃないです。
意外。
これはだから見てみると SF なんです。だからレーザー光線で飛べるに等しい、もうプロテクターっていう、
はいはい、
言ってみればもうアニメ的な万能ですかこれ、うん、っていう兵器設定に満ち満ちてるんですよこの作品、うん、だから万能ゆえにじゃあ重さがない、
うん、
で弾とか使っても鉄砲使う作品なんですけど無限に出てくるじゃんっていうような設定なんでしょうかって思いきや、よく見るとその敵を倒せる唯一の兵器は生物兵器としての要素が必要な特殊な弾薬なんですってしたるところが、スナイパー心を震わせるじゃありませんかと。
なるほど、なるほど。
これだから狙撃でリアリティで考えてみると、距離によって、リアルな場合だと距離によって弾薬、飛ぶ距離なども考えなきゃいけないっていうのと、まあ、セットみたいになってるところが同じように見えるわけですよ。だから短い距離しか飛ばせないものは、飛ばせないのは軽いけど、その分敵により近づけなければならない。届かないっていう話が出てくるわけです。また破壊力が弱いから一撃で、あと相手を無効化できないなどのリスクが出てきちゃうわけですね。つまりは、これね、現場によって弾薬をその場で使い分けねばならないっていう即時性ってのがアイコ書かれてたんですね。
なるほど。
この辺がね、あ、この作品ここがミソだなと。武器マニアから見ると、もう泣きどころ。
いや、知らなかった。
たまらんかった。よく考えましたねと。ひねり出しましたねと。いうところに痺れたわけです
。すごい。
そう。
すごいですね。
ということで、ノミネート2作目は、アイコインカーネーションでございます。
これが対象なんじゃないの？
そして第3位、ゴールデンカムイ。
ゴールデンカムイ。
これ29話から30話で、これはね、文字通り、そのゴルゴ13と同じ、鉄砲、ライフルを使った狙撃を描かれてました。
そうでしたね。
で、これ、スナイパーライフルの狙撃っていうとね、いや、ある意味、すごいことができる人がいる、女の子がいるとか、主人公たちが見えない敵が出てきて、右往左往するっていうような形で描かれることが多いんです、長距離狙撃って。うん、ただね、で、実はね、これよく見てみると、長距離の狙撃で重要ってされてるのは、射撃、撃って当てるっていうことよりも、発砲するって、確実に当てる段階までの移動と偽装、カムフラージュですね。これが重要だっていうのがあるんですよ。
はいはい、
で、これ、ゴールデンカムに書かれてるんです。
マジか。
狙撃手2人が対峙するシーンなんですけど、それが袖で書かれてるわけです。
うん、
で、その2人がね、極めて、ロシア人と日本兵の話なんですけど、そこが2人がとても極めて有能なスナイパーだから、一撃必殺の狙撃なんですけど、銃撃戦じゃなくて、やってること、頭脳戦になる。
ああ、なるほど。
あいつは俺と同じぐらいの腕を持っているから、こう考えてるから、ここに隠れてるんじゃないか。いや、あいつ、あれほどのできるんだったら、こう考えているということを考えているだろうっていう、裏の裏の読み合いになるんですよ。
一発がだから発射された時点で勝負がついてる。
場所が分かってしまうので、そこはもう一撃必殺でなければならない。セリフでも出てくるんですけど、ロシア兵は。そういうところがものすごくゴールデンカムイ書かれてたんです、
これすごいな、ゴールデンカムイ。
これも鉄砲マニアの国酒がヒンダヒンダでしたよ。
ああ、すごい。
素晴らしかった、これ。
すごいな。
アニメでここまでやるってなかったんじゃなかろうかっていうぐらい素晴らしい狙撃シーンでした。
なるほど。
はい。ということで、3つ目のノミネートはゴールデンカムイでございます。
これ対象なんじゃない
みんなそうじゃないか。そして4つ目、これ。放課後堤防日誌。
放課後堤防日誌。
これね。狙撃とはかけ離れてるスポーツに思えるんですけど、これ昨夜愛としてはですね、
昨夜愛、
釣りもやっぱり長距離狙撃シークエンスと同じ匂いするんです。
ノブラスコープみたいな、
ルアーを狙った、ね、ルアーを使ってね、釣りの場合ルアーを使ったポイント、ルアーを狙ったポイントに正確に落とすっていうのと、まあ、そういうことですね。 肉体的技術はそうなんですけど、それとプラスして魚っていう敵に気づかれることがないような仕掛け、うん、あるいはリアルに餌を動かすテクニックなんていうのは、それが重要になってくるんだよっていうことを、なんかね、このプロセス、射撃そのものではないかと、狙撃そのものなんですよ。その辺もこの作品、釣りをやっている女の子、4人組の部活の話なんですけども、非常にその釣りのディテール、スポーツとしての、競技としてのディテールとか書かれているんで、攻撃にも相通ずるものがあると、すごいんじゃないか堤防にしと、これアニ、萌えアニメと言えないぞというようなところが実によくできてて、でさらにはやっぱ釣りですから、これも射撃、狙撃と同じで、そのなんで相手に気づかれないためには自分自身は微動だにしないとか動かないっていうのが実は極めて重要なポイントになってくるんです。
狙撃に近い。
そう、ただアニメでそれをやる場合はそのまま微動だにしない絵にしてしまうと、ただの静止画になっちゃうんですね。動いてない、と止め絵になってしまうので、これをどうするんだっていう時に、この堤防日誌は、そのキャラクターたちの日常生活での足の動き、手の振り、腰がどこにあるから、重心がどこにあるっていうのも、これね、ものすごくデッサンっていうことにもこだわってるってのが、一発でわかる。
なるほど。
で、ここ丁寧だからこそ、あ、もう射撃にも相通ずるものが見えるっていうぐらい分かるという、なんでしょう、抽象性が見えるわけですよ。ここが素晴らしい。
なるほど。
だからもう川の堤防に軽く身を乗り出した時の、か、夏美ちゃんの足も生めかしいこと、生めかしいこと。
関係ないよね。
もう、頼む、俺と結婚してくれと。
なるほど。
いうぐらい、放課後堤防にし、
素晴らしかった、ね。なるほど。
ということで、ノミネート4個目、放課後堤防にしでございました。そして、最後、うん、5番目、メジャーセカンド。
野球ね。
これ野球なんですよ。
はいはい、
これ張り切って入部したら俺の他には女子しかいないみたいな中学校の、軟式野球を題材にした作品です。
はい、
で、まあ野球ですから、やっぱり競技としてことさら重要な立場に、ま、投げる人ですよね。
うん、
もうどんな野球漫画もそうだし、結局ピッチャーの話になるじゃないかと、
ね、
いうことになるんで、狙撃手に当たるピッチャーなんです。
うん、
ただこれ前のシリーズ、メジャー1とは異なってね、今、今度、このセカンドではそのピッチャーは、非力な中学生の女の子で、物語の主人公はその女の子をリードしつつ試合を有利に運べるよう導くキャッチャーなんです、
うん、
これじゃあ何かっていうと狙撃手と観測手の間柄じゃないかと、
うん、
それがはっきりと分かるようになってるんですよ、この関係って。女の子ばかりの野球部というなんとこうスポコンの王道派という王道派でもあったという前のシリーズの比べると萌えに寄せ切ってるのか女の子ばかりだと思いきや、やっぱそういう部分もその導き手とだ戦術を組み立てるのと狙撃手ピッチャーがパッと投げるっていう人がいるっていう対比が今度くっきり出てくるんだよ。これも面白かった。
メジャー好きだね。
メジャー好きなんですよ。この辺の心理戦の部分も
ね
今度は主人公はキャッチャーなんで、
はい、
相手のバッターに対して次はストレートをもう一回投げさせるつもりだよみたいなことを心理戦を仕掛けていくような描写も出てくるんで、この辺がね、さすがメジャー素晴らしかったな
と。そうだね。
で、当然その女の子ばかりが占める今度はチームなんで、
すごかったな。
女の子の体では男の体力にはとてもついていけなくなるとか、強い、速い球を投げ続けると、すぐに体が、肘が壊れてしまう危険性といった、切実な問題もやっぱ丁寧な作品になって描かれるんですよ。で、これも、武器マニアからすると、これ兵器が持つ問題点する、問題点と同じじゃないかってのは、これ、加工する前の素材の強度の差っていうのは、道具に致命的な優劣をつけるっていうのと、全く同じことを言ってるんですよ。だそれがメジャーって野球を通してもちゃんとやっぱ出てくるわけ。
あ、そこはそれはチームだね。
そうなんです。それが野球漫画のに兵器の致命点とかそういうものが分かるメジャー2すげえと。
これ大賞なんじゃないのこれ。
すごかったです。いや、大賞上げてもいい。いや、全作品大賞上げてもいいくらいの5本のこのノミネートでございました。
ノミネートを残念ながら逃したけど良かったっていうのはなんかあるのかな、うん、なんかその8月のシンデレラナインとかさ、
うん、
あったじゃん。
いやでもね、この5つ出しちゃったらね、
うん、
ちょっとすごかったかな。
まあそうだな、
作品としてもすごかった。
いやードキドキするこれ、はい、なんだろう、なんでドキドキするんだろう。
ということでね、2020国井作への最優秀13賞、大賞はゴールデンカムリ。
ゴールデンカムリ、
やっぱ
ゴールデンカムイなんだ。
この狙撃シーンすごかったんですよ。
ゴールデンカムイ好きだね。
好きですね。
29話から30話。
そうですね、はい、29話から30話がちょうどその狙撃シーン、尾形という兵隊の、あの話でございます、
はい、
だからまあもう狙撃シーン自体もすごいんで、まあ、言ってみればゴールデンカムイ、まあ、他 の、 あの前期クールもそうなんですけど、銃器のディテールもこれまたすごいんです。気になる人はぜひ見てほしい。ボルトのね、ライフルのボルトの4分の1の回転の方向すら旧式上のボルトハンドルで分かるみたいな。あの辺ね、ゴールデンカムイ書かれてるんですよ。俺は泣いたね。
いい、いいなぁ、もちろんともちろんらしいなぁ、これ。いいなぁ。
これ言わなきゃと思ってね。
13章すごいなぁ、
はい。ということで、国井作家の13章、ゴールデンカムイでございます。
あー、いや、おめでとうございます。ゴールデンカムイ。まずは一巻ということでね。
本当にね。
この後どんな章が出てくるのか、
はい、僕も楽しみですねそれ、
そうですね、まあ普通の章があんまりないんですけど、まああのこれは ね、なんかあの普通に例えばあのアニメファンがよく見るサイトとかでその対象を決めるとか、そういう、まあ、人気投票も多分あると思うんですけど、はい、まあそういうのとはまたちょっと切り口が違うんで、ね、
そうですね、
ちょっと今年の作品を思い出す意味でもいろんな視点の小熱文字メンバーの章をね、ちょっと聞いていただければと思います、
はい、
収録音声が綺麗な順ということですね、あの石井氏もう今年やっぱり、あの入ったメンバーですから、
そうです、
石井氏 の、 あのまず章から聞いてみたいと思いますんで、立て続けにメンバー、はい、それぞれの音声聞いてください。どうぞ。
皆様ごきげんよう、石井氏こと石井美久です。勝手にアニメアカデミー賞のコーナー、私が今回考えた賞は、ズバリ信頼できる女キャラ賞です。信頼できると言っても、私のその好きな女性キャラのタイプがですね、まあ、そもそも信頼できる女が好きっていうことがあるので、まあ、簡単に言うと、私の好みの女性キャラの賞ですね。まず、一人目。ド級変態エグゼロス、村雨志子。いやー、この子本当に可愛かったですね。褐色肌のギャル風の女の子ですね。ギャルというか、まあ、不良っぽい外見なんですけれども、中身は割と女の子っぽくて、で、あの一人称が俺なんですよね。もう最高ですね、本当に。一人称が俺の女の子は最高ですね。あの携帯のね、レッド君とあのメールのねやり取りをするんですけど、LINE だったかな。でそのね文面がね、もう女の子女の子で、普段のあの不良っぽい感じのあのしこちゃんからは考えられないような可愛いなんか。絵文字とかを使ってこうやり取りしてるのがすごく可愛かったですね。はい、もう信頼しかないですね。なんか全身が性感帯っていう、なんかそういうキャラクターで、なんかそういう意味でももう信頼ですね。この部門における私の信頼っていうワードはフィーリングでちょっと感じ取っていただけたらありがたいです。エントリーナンバー2、戦欲のシグルドリーバー、駒込あずずさん。もう、可愛いんですよ、本当に。駒込あずずちゃん、可愛い。可愛いですよね。いや、本当に可愛いんですよね。真央さんがお声を担当されてます。白髪、白い髪に、こう、ゆるいウェーブがかかってる感じで、サイドテール、の髪型ですね。この髪型も結構特徴的で可愛いですね。あの襟足の毛がちょっとだけ長くて、それをこうあえて前に流しているっていう、この首周りの毛の感じがすごい、キャラデザも可愛いキャラクターになってます。まあ割とテンプレツンデレっぽい感じの女の子で、シグルに水着会があって、まあ最高だったんですけど、このテンプレツンデレキャラというのは、水着を着た際に、まあ、恥じらうのが、まあ、お決まりかな、と、私は個人的には思っていたんですが、こちらの 駒込あずずさんはですね、特に恥じらうことなく、可愛いフリフリの水着を着ておりまして、なんかそこも結構意外なギャップで、可愛いなぁ、というか、まあ、何しても可愛いんですよね。可愛い人は何しても、まあ可愛いんで、まあ、こういうツンデレキャラが水着に恥じらわないっていうのが結構新しかったですね。はい。エントリーナンバー3。足立と島村の足立。いやもうこれに関しては本当に何も説明することがないぐらい信頼という感じですね。まあ、なんかあんま他人に興味ないようなおとなしい女の子なんですけれども、島村ちゃんっていうクラスメイトと出会って、まあ、仲を深めていき、そしてこじらせていくっていう、まあめんどくさい女ですね。で、めんどくさい女っていうのは、とても信頼ができるので、まあ、それはエントリーするでしょうよという感じですよね。島村が、友達って言った時に真っ先に自分のことを思い出してくれないと、ちょっと嫌みたいな。まあ、そういう激重感情、最高ですね。エントリーナンバー4。アサルトリリー、カエデ、ジョアン・ヌーベルさん。この方ももう前、ちょっと言ったんですけど、ジョアンの勢いが本当にすごくて、もう一気に虜になってしまったキャラクターですね。髪色はちょっと深めのレッドで、ロングにすごくお嬢様っぽい髪型で、喋り方ももちろんお嬢様口調。で、プライドも高くて、気品もあって、もうその設定だけでもとても好みのキャラクターなんですけども、主人公のリリちゃんに対する、もう異常なほどの執着がもうすごくて、足立の島村に対する気持ちとはまた全然違うあれなんですよね。同じ好きでも。自分の気持ちに対して素直なので、すぐにこう、好きとか嫌とかっていう感情表現がもうこう、くるくる変わって見てて楽しいキャラクターになってます。と、ここまで、秋クールのキャラクターが多くなってしまったのは、視聴本数が今期だけぐんと上がってますので、ちょっとそこはご了承いただければなと思います。で、最後ですね。エントリーナンバー5。推しが武道館行ってくれたら死ぬ、エリピオ。もうエリピオに関しても本当にもう何も申し上げることはございません。信頼、この2文字ですね。チャムジャムっていうローカルアイドルの中で、まあ、一番言ってしまうと人気のない一位マイナちゃんというちょっと不憫なアイドルの子をガチ推ししているオタクの鏡ではないかもしれないけど、とってもオタクな、女性の方ですね。この推しぶどうという作品自体がエリピオがどれだけこのマイナちゃんに尽くしているかっていうのを描いている作品なので、本当にすごい主人公だったので、多分今頃、ね、他の部門でも賞を総なめにしていることだろうと思います。エリピオさんに関しては、まあ、タイプの女性キャラというよりは、もう本当に信頼という部分だけで選出したキャラクターになってますね。で、今回、石井が勝手に選んだ、勝手にアニメアカデミー賞、信頼できる女キャラ部門に、輝いたのは、推しが武道館行ってくれたら死ぬエリピオです。おめでとうございます。おめでとうございます。文句なしですね。もう主人公としても本当に素晴らしかったし、まさにこの信頼という文字が似合うキャラクターだったかなと思いました。はい。で、エリピオさんに関してはちょっとベストすっぴん賞も私の方から差し上げたいと思っております。エリピオは作中でも、マイナちゃんに貢ぐためにお金をそっちに全部使っているのでお化粧していないということを公言されていたキャラクターでもあったので、まあ、多分、すっぴんですね。でもエリピオさんは結構というか、エリピオさんはとてもお綺麗なお顔をされているので、多分すっぴんであれなんですね。まあ、顔芸はすごかったですが、そう、まあ、もともととても整ったお顔をされているのだと思ったので、こちらもベストすっぴん賞も私の方から差し上げたいと思います。おめでとうございます。そんな感じで、はい、私の方からは信頼できる女キャラ賞でございました。この1年はステイホームの期間が長かったので、過去の見てなかった作品とかを初めて見てみる機会とかも結構多くなってて、今見てるのは とある科学のレールガンを初めて見ております。黒子かわいい。で、今年の本当に一番大きかったニュースが、本当にもうこの熱量と文字数に出演させていただけることになったっていうのが、まあ私のとてもとても大きなニュースでした。あの、温かく迎えてくださった熱文字メンバーの皆様と、リスナーの皆様、あの、いろいろなご意見があるのは私も分かっておりますので、だけど、ちょっと温かい目でこれからも見守っていただけたらなと思っております。来年もちょこちょこ出演させていただくことになるかなと思いますので、その際はぜひよろしくお願いいたします。本年は本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年を。
はい。いやー、やはりちょっと毎年、ね、これちょっとやっておりますけども、緊張するものですね。このような場に、お呼びいただきまして、誠にありがとうございます。熱量と文字数、勝手にアニメアカデミー賞、今年もアイドルマスター賞のプレゼンターを務めさせていただきます、松崎勝利と申します。本当に、このような場に、お呼びいただきまして、誠にありがとうございます。重大な役目を頼まれたので、今年もアイドルマスター賞の発表させていただきたいと思います。アイドルマスター賞というのは、その年アイドルマスターで起こった出来事を、いくつか、今回は5つですね、ノミネートさせていただきまして、その中から一番印象的だった出来事を、まあ、対象として、選ばせていただくという賞でございます。アイドルマスターの、まあ、基本知識といたしましては、まあ、アイドルをプロデュースする、まあ、ゲームとなっておりまして、現在、まあ、メインで動いているのは、5ブランドございます。アイドルマスター、アイドルマスターシンデレラガールズ、アイドルマスターミリオンライブ、アイドルマスターサイド M、アイドルマスターシャイニーカラーズ、この5つのブランドが、まあ、主に、動いている状況でございます。そのことを、まあ、頭に入れていただければと思います。それでね、ゲーム中に歌った、その、キャラクターたちのアイドルがキャラクターとして出てくるんですけれども、そのアイドルが歌った CD が、まあ、実際に発売されたりとか、まあ、ライブが行われたりとか、そういう活動があるというコンテンツでございます。そして、今回の、ちょっと、ノミネート5つなんですけれども、やっぱその、このコロナの、影響で、やっぱちょっとネガティブな、出来事とかも結構ありまして、まあ、今年15周年イヤー、2005年の7月から、アーケードが稼働されまして、アイドルマスターというアーケードゲームが、そこから15周年イヤーということで、いろんなイベント、まあ、全国を回ったり、みたいなことが、予定されてたんですけども、それも、まあ、ちょっと立ち切りになったりとか、その中、クルーズイベントみたいなのをね、予定されてたんですけども、それも中止になったりとか、延期になったりとか、無観客配信になったりだとか、いうような、ちょっとまあ、ネガティブな、お知らせも、出来事も、あったんですけれども、私、松崎は、この熱文字において、くだらない担当を、やらさせていただいておりますので、なるべく明るい話題を、今回5つノミネートさせていただきました。そのことを念頭において、聞いていただければと思います。それでは、もうこの時点で結構な時間いっちゃってるね。それでは、ノミネート。まず1つ目。何度でも笑おう。これ、本当のラジオなら、これ今のところエコーがかかってる感じですね。何度でも笑おう。これはですね、アイドルマスター15周年の、記念曲となっております。先ほど言いました、5つのブランド。から、それぞれアイドルが選ばれて、それぞれ各ブランドの、代表のアイドル3人ずつ、 選ばれて計15人で、歌っている曲でございます。そして、アイドルマスター版、シンデレラガールズ版、ミリオンライブ版、サイド M 版、シャイニーカラーズ版の、それぞれ5ブランド分の、CD5 枚、同じ曲なんですけど5枚出てます。15人で歌ったバージョンと、各ブランドの代表の3人で歌ったバージョン、さらにその3人がソロで歌ったバージョンとオフボーカルバージョン、各 CD、大体トラック6つ入っております。これ何がすごいか、まあ、15周年記念っていうのもすごいんですけれども、以前もね、この各ブランドのアイドルが集まって何人かで歌った曲っていうのはあったんですけども、そのライブの記念曲とかあったんですけれども、その時は CD 化されてないんですね。これなんでされてないか、まあ我々ユーザーのちょっと予想なんですけれども、アイドルマスターってね、5ブランドあるんですけど、2ブランドと3ブランドで、CD、レコード会社が違うんですね。CD のレーベルが違いまして、アイドルマスターとアイドルマスターシンデレラガールズは、日本コロンビアから。で、ミリオンライブ、サイド M、シャイニーカラーズは、ランティス。まあ、販売元はバンダイナムコアーツですかね。で、分かれて、日本コロンビアとランティスで分かれてるので、だからまあ、CD をどっから出すのかとか、いう問題がいろいろ発生したんじゃないかと、噂されています。真実はちょっと分からないですけれども、それでね、その前の全体曲、というか、その、越境、各ブランドから代表して、歌われた曲は、配信限定の、曲になったんですけれども、今回改めて CD で発売されたということが、まあ、画期的な出来事だったということで、ノミネートさせていただきました。そして、二つ目。ヒーローバーサスレイナンジョー。こちらがですね、アイドルマスターシンデレラガールズのブランドで、新しく CD 発売された曲なんですけれども、いわゆるなんか特撮のオープニングっぽい曲なんですね、これが。で、その曲を作ったのが、作曲が、渡辺道明さんと、道明っていうのは、宇宙の宙に、夜が明けるの明けるで、まあ、道明さん。で、まあ、中名と呼べるんで、まあ、ファンの方から中名さんと呼ばれてるような方なんですけども、この方ですね、特撮界というか、特撮の曲の中で、相当な、レジェンドの方でして、御年95歳、代表作としては、マジンガー Z、ゴレンジャー、キカイダー、宇宙人ギャバン、などなど、いろんなもう特撮の、もう、レジェンドとなってるような曲を作られてる方が、やっぱり日本コロンビアってすごいなと思いましたね。特撮っぽい曲を出すにあたって、本物の特撮の人を呼ぶという。前もね、演歌を作る。演歌の曲を出すっていうので、もうガチの演歌の方を呼ぶっていうこともありましたので。でもこれはね、アイドルマスターに関わらず、特撮界もちょっとざわついた出来事であっていましたので、ちょっとノミネートさせていただきました。続きまして、ノミネート3つ目。食べるんごの歌。こちらですね、つい先日発表されました、ネット流行語100というですね、まあ、イベントがありまして、その中でですね、流行語第7位となった今年の、2020年のネット流行語の第7位に輝きまして、ニコニコ賞も受賞した食べるんごの歌でございます。こちらですね、アイドルマスターシンデレラガールズの、辻野あかりというキャラクターがいまして、その辻野あかりが、というキャラクターはどういうキャラクターかというと、まあ、リンゴを世に広め、まあ、山形県出身なんですけど、山形のリンゴを、広めたいと思ってる子で、だから語尾に、何々語って言うんですね。つけるんですよ。だから、山形リンゴを、まあ、食べるんごみたいな感じでね、いうアイドルなんですけども、その、多分、明かりを応援する意味も込めて、ボーカロイドというか、ネットで曲を作ったんですね。食べるんごの歌という曲を作りまして、ボーカロイドっていうのも、 あれです、なんか、ゆっくり実況のあの声みたいなので、食べるものだっていうのを、あの、それ動画も上げたんですけども、その独特な感じというか、中毒性も相まって、ネット上で大ブレイクしまして、元 NHK アナウンサーの戸坂さん、戸坂純一アナウンサーが、自分の動画内で、この食べるんごの歌の歌詞を朗読するという動画も上げるぐらい、それぐらいネット上ではもう広まったことになってますので、まあこれはまあ、じゃあまあ、勝手にアニメアカデミー賞としてはまあちょっとエントリーせざるを得ないという、一文ね、な、そして流行語ですね。そして四つ目が、ビリーバンバン。ビリーバンバンの、菅原進さんという方がですね、まあ、いろんな経緯があって、アイドルマスターの、歌ってみた動画を上げるというですね、今年の前半のかなりでかいトピックだったんじゃないかなと思いますね。そのライブ、いろんなね、そのコロナの影響でいろんなライブが中止になってるっていう時に、ビリーバンバンの菅原進さん、イーチコの CM でおなじみの、また君に恋してるでおなじみの、菅原進さんが、なぜか、アイドルマスターの曲をカバーし、動画で上げるという、もちろん、先ほどノミネートされました、食べるんごの歌も、歌っております。それもね、検索すれば、出ると思うので、まあ、皆さんぜひ聞いてみていただければと思います。本当にいい声の無駄遣いと言いますか、そのような動画が上がっておりますので、はい、こちら、ノミネート4つ目でございます。そして5つ目、100時間生配信。こちらですね、アイドルマスター、シャイニーカラーズの森のリンゼというキャラクターがいるんですけれども、このフィギュアが発売されるということで、これは YouTube のアミアミチャンネルかな。で、フィギュアを台座に乗せて、ぐるぐる回す。まあ、360度見えるようにぐるぐる回す。それを100時間生配信したんですね。誰か MC が出てきて、そのフィギュアの魅力を語るとかではなく、ただ、フィギュアが100時間回ってる様が、ずーっと YouTube に流れるという、そこにユーザーが来て、なぜかコメントをして、昨日と表情が違うとか、バイト行って帰ってきたりすると、まあ、ただいま、お帰り、みたいなコメントがあったりだとか、その100時間の間に、ちょっとした地震が落ちてしまって、ガタガタって揺れるっていう。で、100時間終わったら普通に回るのが止まって、配信終わるっていう。なかなかちょっとね、シュールっていうのかな。もう独特な空気感が流れてた、すごい印象深い出来事がありましたので、こちらね、でもなんかすごくユーザーというか、まあ、プロデューサーとね、ユーザーのことを呼んでますけれども、一体感がなんか出たような出来事だったので、ちょっと、ノミネートさせていただきました。というわけで、5つ、ノミネート紹介させていただきました。100時間生配信、ビリーバンバン、食べるんごの歌、ヒーローバーサスレイナンジョー、何度でも笑おう。このノミネート5つでございます。さあ、はい、ある、アイドルマスター賞、受賞作品の発表です。アイドルマスター賞、受賞したのは、アイドルマスターです。いやー、15年連続、アイドルマスター賞、受賞したのは、アイドルマスターでした。いやー、今年もやっぱ強かったですね。やはり15周年イヤーということで、来年もね、アイドルマスターポップリンクスという、アプリも、始まることが想定されてますし、スターリットシーズンという家庭用ゲームも、販売が、予定されております。その、いろんな15周年いろいろできなかったこともあったけど、できなかったことがあるというのは、次にまだ楽しむことができるっていうことでもありますから、またこの機会にね、 改めて、そう、長く続いてるので、その分、新しくアイドルマスターに入ってくるっていうのが、アイドルマスターを見ようとする、ハマろうとすることがね、割と、難しくなるのかなとは思うんですけども、この機会にですね、まあ、ちょっとした、アイドルマスターの、かけらだけでも、ちょっとね、見ていただけると、非常に私、嬉しいと思います。というわけで、15年連続、アイドルマスター賞を受賞したのは、アイドルマスターでございました。以上、プレゼンター、松崎勝利でした。ありがとうございました。
皆様ごきげんよう、こりあげの岡本です。
ごきげんよう、こりあげの野崎です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、勝手にアニメアカデミー賞ということで。
はい。ガンガンやっていきましょう。
ちょっとね、岡本さん、今テンションがね、もっと申し訳ない、とても低くて。
本当にもう、こんな悲しいことがない。
いやー、
辛
い。理由がね、本日今収録している、日の13時、59分59秒に、岡本さんがやってる A3 っていう、アニメ、ソシャゲ？
ソシャゲ。
の、イベント最終日だったんですよ。
そう。終了時刻。もう確実にね、取れたのよ、SSR のバンリ君があと62ポイントで取れたの、でその終了するときに追加公演発生してたから、もうそれやったらもう確実に取れたのよ、もらえてたの。でもそのさ瞬間さ、追加公演わーっとした瞬間もうキャッシュセリオってなっちゃって、もう今までかけたダイヤ砕いたもの、ダイヤ、お金がもう、無駄になる、もう、
まあ、そういうことでね、岡本さんのテンションが低いんですけれども。
もう自業自得なんだけどね、ほんと。
自業自得なんです。
ほんと悲しい。
はい、
じゃそんな気持ちでね、アカデミー賞やっていきたい
と
思
います。テンション上がってやっていきたいんですけど、
はい、
まあ、今回黒柳ね、
はい、
ほんとそれぞれ一個ずつ賞をやるつもりだったんだけど、
はい、
それぞれ一個ずつ喋ったらとんでもない長さになっちゃって、
そうそうそう、
ちょっと申し訳ないなっていう形になりましたので、
そうなんです。
今回はちょっと岡本さんだけ、
はい、
賞を発表するという形になりました。
は
い、
そうなんです。他の人が5作品ずつあげたんですけど、私たち1人だけでもなんか10分超えちゃったんで、なので3作品。
そうだね、ノミネートも3つに。ごめんなさいね、なんかもう、とんでもなく少なくなってきた。
もうだんだん、もうぐだ、喋っちゃうんだもんな。
そうだね。
そう。
はい、
すいません、じゃあそんな感じで。で、私今回前もやったんですけど、男性キャラ部門ということで、
そうだね。
はい。
はい。
岡本さんが好きな男性キャラ部門という。
ね、
はい。
はい。
じゃあ、いきたいと思います。じゃあ、まずね、一作品目。
まあ、一ノミネート。
はい。
はい、
もちろん、これですよね。A3 です。
お前、アニメだけねえだろうがよ。
いや、ところが、
いや、今、ところが見えるんですよ、言おうとしたでしょ。お前が昨日慌てて A3 見てたことを私も知ってるの。
いや、昨日ね、昨日、一回収録した時点では見てなかったの。ガタ自体では見てなかったんだけど、ね、今日ね、そうそう、慌てて見てね。
だからそういうことしてったらイベント間に合わなくなった。
もうやめよう、もうやめよう、その話したらもう泣いちゃうもんな。
まあ、A3 だね。
はい、A3 より、月岡紬さんです。
月岡紬さん。
はい、冬組リーダーの。
うん、
でね、岡本さんギリギリ冬組まで見てません。
はい、アニメも間に合ってない。アニメ
は、そう、秋組のちょうど、もう、やっぱバンリコにしようかな、もう。手に入んなかった。いや、ごめんなさい、紬さんごめんなさい。やっぱりバンリコにします。こんなんバンリコんだよ、だって今日はもう。手に入んなかったんだもん。
そうだね。
もう、今一番岡本さんの心を占めてるもん。
そう、ね、そう。どういう子なの、そのバンリくんっていう人。
鉄バンリくんっていう秋組のリーダーなんですけど、もともとなんかもういろんなことに、なんか何やってもある程度できちゃう子なのよ。勉強も運動も喧嘩も、だからもういろんなことに興味が持てなくて、もう人生イージーモードだわってなってたんだけど、
天才肌だね、
そうそうそうそう、うん、でもたまたま秋組に入るっていう獣座、兵道獣座っていうことを喧嘩した時に負けちゃったのよ。
喧嘩で？
喧嘩で負けちゃって、
拳で
負けたの。どっちも不良だから。
なるほどね。
そうそうそう、だからそれで再生を申し込もうとしたときに、ジューザ君が秋組の王子を受けてて、じゃあもう俺も受けてやるよみたいな。そう、そんな感じで始めたんだけど、結果的になんかやる気になって、 どうしたら俺もあんな風に上手くなれるんだみたいな感じになって、そう。で、結果今はもうね、ガンガン上手くなって、やる気も満ちてっていう。うんうん、
社長というか、
そう、
リーダー。
リーダーで。手に入んなかったな本当に。
へぇ、
そういうね。
そういう子もいるんだね。
はい。そういう子なんです。いやもう本当に、なもう辛いなそんな。
何バンビ君でしたっけ？
あ、バンビ君、バンディ君。
バンディか。
で、セッツバンディ君。
バンディね。
バンディです。バンディの頂上のバンディです。
なるほど。
はい。
まあ、これ1ノミネート目。まさかの突然の。
突然の。
大どんでん返しの。もともと、つむぎさんで。
そう、つむぎさん。
取ってたにもかかわらず。
そうそうそう。いやもうこんなことあったらもうバンディ君だよ。
そうだね。
はい。
はい。じゃあバンディさん。
はい。
じゃあ2の、2つ目の。
2つ目は。もうやっぱり今年といえばね、うん、鬼滅の刃ですよ。
そうだね。
はい。
お母さん見に行ってるもんね、映画も。初日かなんか見に行った、ね、
そうそう、初日の朝8時に見に行きまして。
ね。
朝からずっとやってたね。
ああ、そうだね。そうそう。すごい再生数ね、はい、あれだったもんね。
ね。だから本来であればね、
うん、
ここはね、本当に煉獄さん行くべきだと思うんですけど。
ああ、もうね、すごいもんね、人気。
なんですけどすいません、うん、あの今回岡本さんがノミネートさせていただくのはあの赤妻善逸くんっていう
善逸ちゃん
、可愛いんだよね。
可愛いんだ。
可愛いのもあのね可愛いの。
怖い。
いやなんかねもう戦うのが怖いのよ。
うんうん、うん。
もう鬼が怖いって言ってもすぐ泣くし、うん、もう女の子好きだし、
うん、
もうねずこちゃんが今一番好きなんだけど、そう。
本来、女好きなんだ。
そうそう。
その子だけが好きなんだと思ってた、私。全然見てないから知らないけど。
そう、なんか最初っていうか、なんかね、一番最初なんか知らない女の子に急行してるところ、
なるほどね。
まあ一番最初ではないんだけど、
うん、
そのちゃんと、なんか関わるタイミングで、たりしてて、だから、女の子は好きなのよ。
元からね。
そうそうそう。でももうねずこちゃんが今一番好きなので。
なるほどね。
そう。だから泣いてる善逸くん可愛いんだよね。そう。もう戦いたくないよみたいになってるの見ると、戦わなくていいよって。もうここ行っていいんだよっていう。
母性だよね。
そう。
ほんと年食ったなと思うの。なんか。
そうなんだよな。
こういうのが好きになったよって本当に言われると。
そう、前だったら何泣いてんだよって。
でしょ？
そうそう。
絶対好きになってないもん、
そう。
こんなキャラ。
そう。でもなんかね、もういいよ、いないよっていう、多分、ダメにしちゃうの。ただ、岡本さんが好きで
甘やかしちゃう
から、ね。そうそうそう。もういいよ。うん、私、バイトするよ、その分って言っても。もう、紐にさせちゃうから。
でも、うん、岡本さんはそこまでの財力も、努力もしないからね。
ないけど。
絶対途中でもう、共倒れよ。
うん、そう、うん。だからね、で、一緒にいない方がいいの。でも好きなの。でも好きなの。うん。
なんだっけ、何くん？
善逸くん。
善逸くん、ね。
善逸くん。そう。
じゃあ二つ目の。
うん、そう。
まあ、鬼滅。
鬼滅はそう、それ入って
る、ね、
そう。
じゃあ三つ目は？
三つ目がね、あの、幽谷のモリアーティっていう。
ああ、はいはいはい。
そうそう、
あ
の、ご存知、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズに出てくる、うん、その、ライバルキャラ、ね、そう、モリアーティっていう。
はい。
そう、の、なんか、まあ、スポットライターって作品なんですけど、
はいはいはい、
そっからあの、もう主人公ですね。
うん、
もうウィリアム・ジェームズ・モリアーティ。
うん。あ、
はい、
もうモリアーティなんだね。
そうそうそう。まっすぐ、あのね、もうね、かっこいいの。
いや、岡本さんさ、理由がさ、もうなんかバカなんだよね、全部。
そうかな。
かわいいのとか、かっこいいのとか、うん、SR 取れなかったから、みたいな。SR 取れなかったから、みたいな。もう、あなたの近況。
もうしょうがない。いや、
まあ、
でも、本当にかっこいいのよ。
かっこいい
の。そうそう、あのね、なんかね、
うん、
もう言ってしまえばちょうどその頃ロンドンで、
うん、
もう階級制度がまだ残ってて、
ね、
貴族社会ですよ。
うんうん、そうだよ。
なんかこうやっぱこう見てると、うん、やっぱ貴族のね、腐敗してる感じを、もう、これはそりゃあね、うん、そりゃあ良くないと思って、じゃあそれを良くするためには殺すしかないっていう、もう正義として。
うん、
でも、なんかそうなった時に正義ってなんだろうともちょっと思っちゃったんだけどね。
うん、
でもなんか、でもかっこいいんだもんな、っていう。頭もいいし、かっこいいし、カリスマ性もあるし、
うん、
そりゃ好きになるよ。
そうだね。
そう。まあね、そんな感じでとってもかっこいいんだよね。はい。
なるほどね。
そうなんです。以上3作品ということで。
ノミネート。
はい。
まあ、誰が撮っても。
そうかしくないんだけど。
バカな理由だけど。 いやー、はい、はい。男性キャラ賞。
はい。
受賞は？
受賞は、いやもう、いやもう、万里くんです。いやもう本当に、もうそれはもう、
いやお前、もう本当、善一くんだったんです、本当は。
昨日撮った時はね。
おさむさんはもう、世間の、流行り、廃り、盛り上がり的に考えても、
うん、そう、あと、普通にね、善一くんは、賞取れなかったら泣いちゃうの。
う
ん、
そうそうそう、ね。
で、賞取れても泣いちゃうの。
うん、
だったら、
いいな、
嬉しい涙を流してほしいと思った、うん。いや、もう今日はもう万里くんだよ。
いいよ、本当に。
万里くんだよ、もう。
いい加減にしてくださいよ、このさ。
いやもうこれはもうじゃあもう、だってもうじゃあ今更じゃあやっぱりさ、いつくはもう無理だよ。もうバーリ君だよ。やろさ。もう男性部門1位はバーリ君です。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやもう、本当まさか今年は、ドラマが生まれたね。
うん、もう大どんでん返しだ
ね。大どんでん返しだ
ったね。入ってくると思わなかったわ、ガンスさんも。
いや、やろさんもね。
つむぎさんだったのになぁ。いや
まあ何があるか分かんない
ね
最後の最後まで、
はい、ということでね、
うん、
以上クレヤギでした。
ありがとうございました。
どうも、アストミシンゴです。さあ、今年も勝手にアニメアカデミー賞の時期がやってまいりました。というわけで、私アストミシンゴが選考したのはベストアニメソング賞です。今年発表された作品の主題歌、挿入歌の中から5つノミネートしております。では早速発表したいと思います。劇場版鬼滅の刃無限列車編主題歌、ホムラ。こちらはですね、もう説明不要だとは思いますが、鬼滅の刃劇場版、今現在も、上映中でございます。こちらの主題歌でございます。アニメ版と同じく、リサさんが歌ってるわけなんですが、まあ、テレビアニメ主題歌の方は、まあ、アップテンポなロックソングだったんですが、こちらは打って変わって、重厚なバラードソングになってまして、リサさん自身も原作の無限列車編を読んだ時に頭の中にバラードが浮かんだらしいです。ね、今年の紅白歌合戦にもね、鬼滅の刃メドレーっていう曲目でリサさん出演予定なんでね、このホムラももしかしたら紅白歌合戦で聴けるかもしれません。では、二つ目のノミネートは、映像犬には手を出すな、オープニングテーマ、イージーブリージーです。こちらね、今年の、頭放送されまして非常に話題になった、女子高生たちがアニメを制作する作品なんですけども、このね、ラップの曲なんですよね。まあ、チェルミコという女性ラップユニットが歌ってる曲なんですが、またこのね、映像がすごいごちゃごちゃしてるんですよ。すっごいごちゃごちゃしてるんですけど、その映像にすっごいマッチングしたおしゃれな歌になっていまして、まさにこのアングラなところから、そう、いろんなもう無限の世界が溢れ出てくるみたいな、そういうのを表した素晴らしい歌になっております。そして三つ目のノミネート作品は、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったオープニングテーマ、乙女のルートは一つじゃないです。こちらは、早急のファフナーや、あとシドニアの騎士などのオープニングで知られているアンジェラさんがね、歌っているんですが、まあ、アンジェラさんといえば、まあ、シリアス系のアニメの主題歌、歌ってるイメージ結構あると思うんですが、今回は、アホガールとか、あと生徒会役員どもの主題歌を歌ってた時の感じの、白アンジェラという言い方でいいんですかね。まあ、そういった感じの、すごい明るい曲、明るくて、かつ、ドタバタした曲なんですね。まあ、このドタバタしたっていうのは褒め言葉で言ってますが。で、また、このアニメの合間に流れていた、このミュージックビデオを使った、コマーシャルもね、非常に話題になっていましたね。こちらが3つ目のノミネート作品です。続いて、4つ目のノミネート作品は、異種族レビュアーズオープニングテーマ、行こうぜパラダイスです。皆さん、そうなんです。あの悪夢、今年の出来事だったんです。ね。異種族レビュアーズというアニメが、東京の地上波では4話を最後に打ち切られてしまいまして、この行こうぜパラダイス自体も4回しか放送されてないんですね。確か。ね、 まあ、この作品自体がちょっとね、このコンプライアンスのうるさい時期によく放送できたなっていう感じの内容なんですが、この曲自体もすごい振り切って、バカバカしい歌詞でお届けしている曲でして、まずいきなり、スケベが大好きから始まりますからね。今最初、キャスト名、歌ってるキャスト名をあえて言わなかったのは、キャストの方の名誉のために言ってないようなもんですから。まあ、4回だけ花火を打ち上げて、儚く散っていった名曲でございます。さあ、そして5つ目のノミネート作品は、推しが武道館行ってくれたら死ぬエンディングテーマ、桃色片思いです。こちらはですね、まあ、大ヒット曲のカバー曲になるわけなんですが、もうなんでしょう、もともとこの作品のために作られた曲なのかっていうぐらい、歌詞がすごいマッチングしてるわけなんですね。まあ、主人公のエリピオちゃんが、マイナちゃんにすごい一途な愛を届けてる様子もそうですし、マイナちゃんのイメージカラーがサーモンピンクっていうところもありますし、またね、この、最終回でね、このエリピオちゃんとマイナちゃんのデュエットバージョンになるっていう演出も非常に良かったですね。やっぱりカバー曲が主題歌に使われる時ってすごい大きな意味があるんで、これからもね、こういう偶然の産物みたいなのをどんどん見てみたいですね。というわけで、今年のベストアニメソング賞のノミネート5つで揃いました。この中から選びたいと思います。今年のベストアニメソング賞は、ドルドン。行こうぜパラダイスに決定しました。いやー、まあこれを聞いてる人で、納得がいってないっていう人を多いと思いますが、僕もそう思います。ですが、僕はもうこの曲が今年一番のインパクトがあったと思う。もうそれだけの理由で、今回、ベストアニメソング賞に選ばせてもらいました。まあでも、本当のベストアニメソング賞は、皆さんの中にそれぞれあると思います。僕もね、ノミネートしたくてもできなかった曲いっぱいあるんで、ね、来年もぜひ、いろんなアニメ主題歌、挿入歌に耳を傾けていただきたいと思います。というわけで、アストミシンゴでした。
どうも、関口ジョニーズです。勝手にアカデミー賞。今回、私が推薦する部門は、アニメ化目前漫画賞でございます。私が独断と偏見で選んだ、もうこれアニメ化するんじゃねえかっていう漫画、お作品を挙げて、その中の一つを対象として発表したいと思います。まず、ノミネートされた5つの作品がこちらです。スパイファミリー。コミさんはコミュ障です。早々のフリーレン。物語。すべての人類を破壊する。それらは再生できない。この5作品でございます。まず一つずつ作品を説明していきますと、一つ目、スパイファミリーですが、こちら、週刊少年ジャンプのジャンププラスの方で連載している作品なんですけども、主人公が国際的スパイのロイド・フォージャーという主人公なんですけども、このロイド・フォージャーが新たな任務で潜入工作をすることになるんですけども、その潜入するにあたって、学校に忍び込まないといけない。そのために娘を作れと言われて、その、孤児であるアーニャという娘を養子にするんですけども、このアーニャは実は超能力を持っていて人の心が読めるんですね。で、さらにその偽装工作のために奥さん、妻も必要になるんですけども、その妻のヨル・フォージャーという方がいるんですけど、ヨルさんはなんと殺し屋をやっていて、全員が全員その正体を知らないまま家庭生活を過ごしていくんですね。スパイと人の心が読めるエスパー、そして殺し屋と、その噛み合ってるようで噛み合ってないちょっとずれた感じなんですけども、幸せな家族を描いていくドタバタコメディとなっております。多分選ばれなくてもこの作品は確実にアニメ化すると思います。下手したらこれが配信される頃にはアニメ化が決まってるんじゃねえかってぐらいの人気作品でございます。続いて2作品目、
コミさんはコミショーです。こちら、週刊少年サンデーで連載中の漫画なんですけども、〇〇さんは〇〇ですみたいな最近流行りの漫画のタイトルの、まあ、先駆けと言ったら言い過ぎかもしれないですけど、割と序盤に出てきた作品だと思うんですけども、まあ、コミュニケーションが取れないコミショーの主人公、コミさんという方が、人と話すのもとても苦手で、学校では全く話せないんだけど、それが逆にミステリアスな感じで、とても美人な話しろ、学校のクラスメイトのタドロ君という方に、だけ、気持ちを打ち明けられるというか、他のクラスメイトにはお堅い存在だけど、タドロ君の前では、ちょっとだけ素直になれる、その、ギャップというか、その、コミさんの魅力が溢れてる漫画だと思います。ただこの作品をアニメ化するにあたって、コミさんの声が誰になるのかっていうのは、とても難しい作品だと思います。続きまして、3作品目、早々のフリーレン。こちらも先ほどと同じく、週刊少年サンデーで連載中の漫画なんですけども、まあ、異世界の話、異世界というか、ファンタジーの世界で、勇者一行が、魔王を退治した後、どんな風に過ごしていくのかという話の漫画なんですけども、勇者と戦士のドワーフの戦士、そして僧侶、そしてエルフの魔法使い。この魔法使いが主人公のフリーレンという名前なんですけども、魔王を倒した後、フリーレン、そのエルフだけ人と過ごす時間が別なので、その、勇者が亡くなった後とかも、どんな風に過ごして、その、人との触れ合い、旅をしながら、人と触れ合っていく姿を描いた作品で、ちょっと浮世離れした主人公なんですけども、道中で出会った新しい弟子とか、その、もともと仲間だった、その、ドワーフだった、ドワーフの弟子も、まだ仲間にするんですけども、その、ちょっと、関係性のやりとりが、なんか見ててニヤニヤしちゃうのがとても面白い作品だと思います。続いて、4作品目、物語。こちら、月刊ウルトラジャンプで連載中の漫画なんですけども、つくも神という、ものが何年も使われていて、意志を持った、まあ、妖怪たちの話なんですけども、その妖怪を退治する役目を持った主人公が、その、とてもすごい妖怪を内に秘めたヒロインとの、まあ、恋あり、アクションありの漫画なんですけども、この主人公の武器が、何がすごいって、襖の戸を閉めるための、その丸い取っ手、これが、武器をとしてるんですね。その漫画見たことないと思うんですけども、そのちゃんとなんで襖の戸を武器にしてるのかっていうのも理由があって、その人間がいる世界とそれ妖怪の世界、まあ別々の一応世界なんですけども、その境界を切り開くというか、扉を開いて向こう側の力を借りてその戦いに生かすという、その扉を開くためのきっかけの武器がその、襖の戸なんですね。だから開くこともできれば、逆に閉じることもできるという、あまり斬新な戦い方をする漫画だと思います。そして5つ目、すべての人類を破壊する、それらは再生できない。こちらは少年エースで連載中の、カードゲームのマジック・ザ・ギャザリングをテーマにした漫画なんですけども、ただ、カードゲームはそれだけの漫画じゃなくて、実際にマジック・ザ・ギャザリング発売した90年代の頃の話で、その頃の流行りしたりとか流行ったものの懐かしいシーンとかも出てきたり、主人公が、いわゆるカードゲームオタクと周りから言われてるんですけども、そのヒロインの沢渡恵美っていう子も、学校一の美人で人気者なんですけども、実は火事でその彼女も、マジックとジャザリングをやっていて、そのマジックをやってることが、その主人公の加納はじめくんにバレてしまって、そんなことから、 ちょっと二人っけな、犬猿の仲だったんだけど、そのカードゲームを通じて、仲良くなっていって、なんかもう、甘酸っぱい青春するんですよ、この二人が。見ててニヤニヤしちゃうっていう、もう付き合っちゃえばいいじゃんってぐらいの、カードゲームをやってる身からすると、とても羨ましい漫画の内容となっております。以上、ノミネート5作品が、スパイファミリー、コミさんはコミュ障です、早々のフリーレン、物語、すべての人類を破壊する、それらは再生できない。この5作品の中で、アニメ化目前、漫画賞に、漫画大賞に選ばれた作品は、ドゥルルルルルルルルルルルル、早々のフリーレンでございます。まあ、この5作品の中で多分この早々のフリーレンがまだ始まったばかりで、ちょっと1話が始まった瞬間に、うわ、これめちゃくちゃ面白いって思って、もう、オタク特有の、これ自分が見つけたと思った作品だったんですけども、びっくりしたことに、この今年の実際のこの漫画がすごい男部門の、なんと2位を取ってしまって、なんだよ、みんな知ってんじゃんって思って、気になって、ちょっと残念だったんですけども、逆に言えばもう信頼の面白さが証明されてる漫画なんで、ぜひこの早々のフリーレンは皆さんに読んでいただきたいです。本当はもっといろんな作品もありたかったんですけども、真城の音とかシャドウハウスとかもうアニメが決まっちゃったんで、アニメが目前っていうあれにノミネートから外れちゃったんですね。漫画大好きなんで、これからもいろんな漫画を進めて皆さんに読んでいただけたらと思います。以上、静粛にジョニーズが選んだアニメ化目前漫画賞でございました。ありがとうございました。
カーズ SP のカーズです。2020年勝手にアニメアカデミー賞、カーズの方からはですね、3つの賞を、選ばせていただきました。まずはですね、脚本賞。これはですね、原作のあるアニメ化において、原作の良さを引き出している、いい脚本とか、いい物語の構成をしているアニメを選びました。生徒会の一存でですね、クリム会長が言ってたんですけども、メディアの違いを理解せよ、ということで、いわゆる漫画とかライトノベルとかから、こう、アニメ化した時にですね、メディアの違いを理解して、見事映像化した作品を選ばせていただきました。まずはですね、ドロヘドロ。こちらですね、林田久先生が19年前にスタートした原作漫画をアニメ化ということでですね、絵柄がですね、非常に個性的で、ちょっと書き込まれて、ごちゃごちゃした感じの絵柄なんですけども、これがですね、だいぶこう、アニメだからか、スッキリしているというのと、お話の内容も、ちょっと分かりづらいところがあるんですね。このやっぱ林田先生のやっぱりこう初期作品なので、こうどうしてもこう物語が複雑で分かりづらさをですね、アニメではですね、結構この整えていると言いますか、カットするところはカットして、厚く描くところは描いてというところでですね、見事にその辺をうまくチョイスしたなということで、だってですね、例えば、頭がワニになっている主人公がいて、敵の頭をパクッと食べると中に人間がいて問いかけてくるみたいな、ちょっと独特な難しさといいますか、複雑なところがあるんですけども、まあそういうところもですね、すごく、ちゃんと魅力的に描いているということで選ばせていただきました。次のですね、ノミネート作品はですね、映像犬には手を出すな。これがですね、まあいわゆるこの作品もちょっと原作の漫画がかなり独特で、例えばですね、まあ、水路がそこかしこにあるこう独特のちょっと近未来の世界観といいますかですね、まあ、そこに3人の女の子がこう学校でアニメを作るお話なんですけども、これもですね、結構料理の仕方では台無しになりかねないところをですね、湯浅正明監督がですね、見事に映像化したということで、例えば空を飛んでるところの躍動感とか、メカのギミックとか、なんかそういう空想科学のワクワク感を、なんか原作の魅力を引き出していたなということで、なんかそこに至るまでの、なんか女の子たちの会話とかも、なんか見事にこう、きっちり選んでやってるなっていう感じしますね。 例えば、まあ、湯浅監督はですね、前にピンポンっていうですね、まあ、個性の強い漫画をアニメ化して成功してきましたので、まあ、その実力が今回も発揮されたな、ということで選ばせていただきました。次のノミネートはですね、プリンセスコネクトリダイブ。これはですね、ゲームが原作です。で、私、アニメが面白かったんで、ゲームをプレイしてるんですけども、まあ、キャルちゃん可愛い、まあ、ペコリーヌも可愛いという、まあ、ゲームなんですけども、そのですね、ゲーム内でのその美食伝のヒロインたちのトークも結構賑やかにガチャガチャ楽しくやってるんですけども、そのあたりの雰囲気をそのままテンポの速いギャグとしてアニメにしているということで、これってまあ金崎高臣監督がですね、まあこの素晴らしい世界に祝福をっていうライトノベルをアニメ化して、やっぱり同じテイストで描いているんですけども、まあそのあたりが非常に最高ということで、はい、選びました。で、次がですね、足立と島村。これはですね、電波女と青春男の入間ひとまわ先生のライトノベルが原作ですということで、これはですね、まあ、この原作読むとわかるんですけども、感情のこう繊細な動きを文字にする天才だと思うんですね、この入間先生って。例えば自分の友達が他の友達となんか親しげにしているだけで、ちょっと疎外感を感じたりとか、なんかわずかな嫉妬心で心がチクッとするような、ああいう空気感といいますか、機微をですね、こうアニメの映像で表現できていることにびっくりしました。ということで、次はですね、日暮らしの泣く頃に GO ですね。これサイド B でもちらっとちょっとテーマとしてお話ししたんですけども、まあ元々の原作は、まあ、ゲームといいますか一本道の紙芝居なんですね。で、この GO はですね、いきなりそのお話を変えているんです。まあループ世界なんで、その話のまあその変更というのも結構違和感がなく受け入れられますし、だから昔からのファンはどこが違うんだとか、今回はどういうオチをつけるのかって結構楽しみにしているところもあり、で、まあこれから見始めた人にとっても分かりやすい物語の作りになっているんで、すごくなんかスマートに作っているなというふうに感じました。以上、5作品をノミネートいたしましてですね、この中で脚本賞はドルルバン、ドロヘトロに決定しました。まあ、先ほど言ったようにですね、まあ、原作を整理して、アニメならではの面白さを引き出していると。ある意味、それって理想的な原作付きアニメ化の姿かなってことで、選ばせていただきました。続きまして、主演女優賞です。これはですね、魅力的なメインヒロイン、もといですね、まあ、カーズがぶひれた女に贈る賞ということでですね、今回ノミネートとして5人選ばせていただきました。まず1本目、ドキュー変態エグゼロスの、メインヒロインのですね、星野キララさんです。まあ、彼女はですね、非常にこう、彼女はと言いますか、まあ、作画プリプリと艶っぽくてですね、まあ、どの角度から見ても、まあ、不機嫌でも怒っていても可愛さを損なわないところがポイントです。まあ、僕もですね、まあ、一緒に、キララちゃんと海に行って、まあ、ナマコを触ってほしいなってことで、まあ、一人目選ばせていただきましてですね。まあ、エグゼロスがですね、まあ、2020年のこう、夏アニメで、なぜかこう、お色気アニメが多かった中で、まあ、その激戦区を制したタイトルでもありますんで、まあ、そのあたりも注目かなということで。次がですね、デカダンスの夏目ちゃんですね。まあ、ですね、まずこの、ダブル主人公でして、まあ、もう一人、カブラギっていうおっさんなんですけども、この人がですね、結構、よ捨て人というか、まあ、世の中に何も期待せず諦めている感じで、これっていわゆる俺たち視聴者なんですよね。この、現実に、マジで現実ってクソゲーだなと思いながらですね、うつうつと生きている、俺ら。でもですね、こう、夏目ちゃんのですね、こう、逆境でも諦めない心が一貫していてですね、まあ、結果的にこう、カブラギさんも勇気をもらって、まあ、こう、下に落とされてですね、なんか、廃棄物処理場みたいなところから脱獄するんですけども、まあ、そういう感じでですね、僕も夏目ちゃんにこう、頑張れって励ましてほしいと。いうことでですね、二人目は夏目ですね。で、次、三本目。ですね、三人目か。ですね、まあ、放課後堤防日誌の穂高夏美さんです。これはですね、まあ、サイド B でもお話ししたんですけども、やっぱりこう、ルックス、まあ、 刃とかですね、こう髪の一部を結んで、ちょっとポニーテールではなく、こう頭の、ま、あの手前のところを結んでるところが可愛かったりとかですね、あの声優の河井田夏実さんの元気っ子の演技もすごくハマっていて、まあ本当に今年出会えて良かった女の子だなということで、次いきますね、魔女のたびたびのイレイナさん。これがですね、まあ、あの、イレイナって魔女なんで、ほうきに乗って空を飛んでるじゃないですか。その時の足がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、まあ、そのね、ほんと膝小僧もまた外に出ていて、なんかペロペロ舐めたい感じって言いますか、あの、上半身はま、ローブとかね、着ていてこう、露出度がないのに、スカートだけは短くて、しかもデフォルトでほうきに乗って空飛んでるんで、ちょっと下からの、煽るアングルも多めでですね、ああ、本当にアニメ化してくれてありがとうという感じですね。で、まあ、性格の方がですね、ちょっと鼻持ちならないっていうとあれなんですけども、ちょっとサイド B で言ったように、ちょっと分からせたい系の女子なんですけども、まあ、あの、裏を返せば、まあ、自信満々で自分を包み隠さないっていうところがですね、魅力的だなと思ってますね。正直者の国っていうところに旅に行った話があるんですけど、本心しか口にできないっていう魔法がかかっているんですけど、イレイナさんはほとんど言動が変わってないんですよ。この女すげえなっていうことで、はい。で、次いきますね。宇崎ちゃんは遊びたいの宇崎花さんです。これもですね、分からせ属性のヒロインその2っていうことなんですね。まあ、調子に乗るんだけども失敗して判別を変えたりするという、で、そういう女の子を、まあ、非常に可愛いなと思って見てまして、例えば自分の武器である、まあ、おっぱいに無自覚だとか、ちょっと猫っぽい気まぐれさとかですね、チャーミングな刃、また刃なんですけども、まあ、ちょっとこのあたりちょっと萌えの属性が渋滞してる感じがしてですね、ちょっと花ちゃんは可愛いなということで選ばせていただきまして。以上の5人なんですけども、ここで、主演女優賞は、デレレレレレレ、じゃん。星野キララさんに決まりました。まあですね、やはりこう、正統派ツンデレがですね、もう王者の貫禄をまとっていたことが決め手となりました。おめでとうございます。カーズが選ぶ3つ目の賞はですね、映像賞ということで、まあ、印象的な作画とかですね、シーンを描いた作品の話数について、まあ、賞を選ばせていただきました。まあ、今回もノミネート作品が5つあります。まず1つ目。戦欲のシグルド・リーバー。これ4話のですね、まあ、立山城、水着男女回遊戦という回がございまして、いわゆるアニメによくある水着回なんですけども、まあ、女子たちの水着よりも男、まあ、三髄の方ですね、缶と書いて男の方の、まあ、そいやそいや系ふんどし回のインパクトがでかすぎると。で、無駄に作画クオリティが非常に高くてですね、ちょっとまあ頭おかしいんじゃないかみたいな、まあ褒めてますよこれ。褒めてるんですけども、非常に印象的でインパクトがあったということで、まず1本目選ばせていただきました。次がですね、ソードアートオンラインアリシゼーション、ウォーオブアンダーグラウンドの19話覚醒です。これはですね、このアニメまずですね、主人公なのに、ずーっとキリト君が寝たきりで、とにかく待たされたんですね。そこでようやくの復活劇。これをですね、超絶作画で、まあ、光とか氷のエフェクト全開でド派手に演出。でですね、まあ、悪人でちょっと悪いやつで、バサゴっていうですね、卑怯なやつがいるんですけども、まあ、そいつの熾烈な戦いに、まあ、怒号を噴しつつ、ちょっと過去に亡くなった結城くんっていうですね、まあ、チラッと出てきたりとかですね、いろいろこう、ソードアートオンラインの過去の面白さも凝縮されている一話だったということで、いただきました。次、いきますね。リ・ゼロから始まる異世界生活、セカンドシーズン、34話、ラブラブラブラブラブラブユーです。ですね。これ夜中の4時にですね、中年のおっさんがラブラブラブを繰り返して、ちょっと恥ずかしい感じの周知プレイなんですけどもですね。まあですね、ストーリーはですね、まあ、魔女のお茶会に招待されるスバル君。まあ、この澄んだ青空の綺麗なところなのに、幼女が出てきて、まあ、スバル君をバラバラにしたりとかですね。まあ、その後ハイテンションの魔法少女が空から降ってきたりとかですね。まあ、アイアンメイデンっていう、こう、なんで、まあ、カンオケみたいなところにですね、収納されている別の魔女の幼女が出てきたりとかですね。というか、そのギャップがえぐいと。なんですけども、まあ、こう、魅力的なキャラクターと、こう、ハードな、結構残酷シーンも含めているのが、やっぱリゼロの世界観を端的に表現できていて、非常に心に残った。ことで選ばせていただきました。次いきますね。異種族レビュアーズの10話、ついに明かされるオール40点満点の謎、 まあ、その後バーッとタイトル続きますけども、読みませんが。で、まあ、この作品がですね、まず今年、まず、一族レビュアーズに触れなきゃ嘘でしょうと。魔法のデコイと3日間イチャイチャとかですね、まあ、好きなことができる都市に行くというですね、お話になってます、この10話。これがですね、男の理想しか詰まってないんです、この都市が。まあ、普通にこう、新婚生活をシミュレーションしたり、まあ、ちょっと、魔法を教えてもらったりとかですね、いろいろこう、楽しみが、いっぱいあるというところで、まあ、このアニメ自体まずですね、回によっては結構、産卵ショーとか、アンデッドとか、結構性癖が尖りすぎていて、エロよりもギャグが強めに出ることが多いんですけども、まあ、この10話に関しては、非常にこう、まあ、理想的な、いわゆる、サキュ城、サキュバス城のですね、まあ、イチャイチャが詰まっていたんで、選ばせていただきました。はい、次行きますね。痛いのは嫌なので、防御力に極振りしたいと思います。第12話、防御特化とつながりというですね、最終回ですね。これはですね、メイプルっていう主人公の可愛い女の子が最終回で怪獣になっちゃう話なんですね。まあ、何言ってんだって話なんですけど、まあこう、しかもですね、結構こう、なんか、映画のエイリアンに出てくるような、結構気持ち悪いとか、まあ、ちょっとグロテスクなところも入ったフォルムで、しかも巨大化してゴジラみたいに暴れまくって火を吹いたりしますということで、まあ、いわゆるヒロインが薬剤みたいになっちゃうのっていうことは、斬新すぎて度肝を抜かれました。で、まあ、最終回で、この見事な驚きを演出していたということで、まあ、この1話はですね、ちょっと後世に語り継ぎたいということでですね、まあ、選ばせていただきました。で、以上、映像賞のノミネート作品でした。ここからですね、まあ、非常に悩みましたが、映像賞は、ソードアートオンラインアリシデーション、ウォーオブアンダーグラウンド19話覚醒に決定しました。まあ、これはですね、まあ、先ほど言ったように、こう、主人公の復活劇があり、激しい剣劇があり、王道のファンタジーアニメだけではなくてですね、B パートではですね、現実世界でも、その、キリト君がダイブしている、その、ゲームの世界、そのサーバーをですね、攻撃を受けているところがあるんです。描かれてるんですね。まあ、この現実とゲーム内のファンタジー世界、こう二つの世界で同時にハラハラドキドキが結構展開されているというところがですね、非常に面白かった。これはですね、やっぱ世界規模で盛り上がるソードアートオンラインということで、やっぱすげえなって改めてちょっと実感した1話だったので、映像賞として選びました。以上、カーズ SP でした。
どうも、関口ジョニーズです。勝手にアニメアカデミー賞、私、関口ジョニーズが選出する部門は、アクションシーン賞です。タイトル通り、アクションがすごかったアニメを、名前を出したいと思います。まず、ノミネートされた5作品は、とある科学のレールガン T、デカダンス、バキ大雷大祭編、BNA、アサルトリリー、ブーケの5作品でございます。まあ、一つずつ触れていきますと、まあ、タール価格のデールガン T は、まあ、異能力バトルというか、超能力バトルで、一個の頂点じゃないかなと思うんですけども、主人公の三坂美琴が、まあ、電気を使う能力ですけども、ただ電気を飛ばすだけじゃなくて、まあ、そのな、タイトル通りのレールガンを飛ばしたり、砂鉄で、その、剣とかを作り出したり、反発力でもう瓦礫とかを飛ばしたり、アクションに、だから多彩なんですよね。アクションだけじゃなくて、戦闘に向かない、その、相手の心を操る能力でも、その、駆け引きが見れるというか、やっぱ、トアルカカのレールガン T は面白かったですね。続きまして、デカダンスは、まあ、完全オリジナルアニメの割に、もう世界観も凝ってて、まあ、ちょっといろんな戦闘シーンは、なんか似てる作品とかありますけども、その、空を飛んでるんじゃなくて、宙に浮いてる、浮きながら戦うっていう描写が、まだちょっと他とは表現違ったかなぁと思ったりしますし、あと全く違う、なんかデジタルの世界のキャラクターの表現とかも落差があって、 とのアクションと落差があってすごかったですね。続いて、バキ大雷大戦、バキ大雷大祭編は、まあ、言わずもんかな、まあ、私が大好きなバキなんですけども、原作であったシーンを見事に表現されてて、これがアニメで動くとこうなるんだっていうのが、もうとても見てて楽しかったですね。あの、オープニングのいろんな登場人物がガンガン出てくる感じは、これ原作がある作品じゃないと表現できないと思うんで、あの、ワクワクする感じはとても良かったと思います。そして4作品目、BNA。こちらもオリジナルアニメだったと思うんですけども、その2で動物の力を得てしまった人間のアクションというか、まあ、後半につれて格闘シーンとかも多いんですけども、まあこれはもう一言、これでも勝ってくらいトリガー。制作会社のトリガーもトリガー味あふれる作品だと思うんですよね。これが一番の表現方法だと思うんですけども。こうやって、5作品目、アサルトリリー・ブーケ。まあ、可愛い女の子たちが、ごつい、武器を持って戦うっていう、だけだけよくあるシーンかもしれないんですけども、これもね、シャフト、言われるまで気づかないぐらいのシャフト身を隠してるんですけども、急に本気を出したシャフトが垣間見れるぐらい、なんでこの作品でこんなヌルヌル動くのってシーンがたくさんあるんで、可愛い女の子、武器が好き、プラスアクションが好きっていう、いろんな作品、いろんなものが好きな人たちが見れる要素、盛りだくさんだと思います。アサルトリリーブーケ、オープニングがレーザー水田っていうのも素晴らしいと思います。さて、以上ノミネートされた5つの作品、とある科学のレールガン T、デカダンス、バキ、大雷大戦編、BNA、アサルトリリーブーケ。この中で、私、セリグリドニーズが選んだアクションシーン賞、大賞に選ばれたのは、ドゥルルルルルルルルルルルルル、バン、とある科学のレールガン T。いや、もうこれはだって面白かったもん。主人公の美坂美琴だけじゃなくて他のキャラクターが戦うシーンでもやっぱ多彩なアクションが見られるし、なんか、肉弾戦もあり、変な能力あり、でサポートあり、最終的に上条東馬のドラゴンストライクだっけ、まあ竜を出すシーンがすげえな、単純に見ててすげえなと思ったのが一番の要因ですかね。全バトルに魅力があるというか、とてもいい作品だと思います。とある魔術のインデックスの方も頑張ってほしいと思います。以上、私、セリフリトニーズが選ぶアクションシーン賞、大賞は、とある科学のレールガン T でした。ありがとうございました。
どうも、日川萌由です。アニメアカデミー賞のゲーム賞を担当させていただきました。はい。2020年もですね、たくさんいろんなゲームが発売しました。つい最近のですね、熱文字の方でも、そのゲームの特集をいっぱい話させていただきましたが、そんな中ですね、私、日川萌由が選ぶ作品はこちらです。でけでけでけでけでん。サイバーパンク2077でございます。このゲームですね、今僕持っているのは PS4 版でございまして、PS4 版、Xbox の新しいやつのバージョン、そして PC 版と、まあ、3ケースで出てましてですね、まあ、言ってしまうと、未来を舞台にしたゲームでございまして、まあ、例えるならですね、光学機機動隊と、それと北斗の拳を足したようなゲームでございます。これね、足したようなゲームというのが、実はミスでございまして、普通は足して2で割るじゃないですか。割ってないんですよ。もうね、制作者がやりたいことがてんこ盛りすぎるんですね。で、てんこ盛りすぎてどうなったかと言いますと、なんとですね、未完成のまま発売しちゃったんですね。恐ろしいですね。なので今ですね、こう、全米の方でも集団訴訟が起こったりとかですね、もう前代未聞でソニーの方でもですね、こう、ゲームの配信、データロードの配信が停止になったり、
全部返金になったりとかっていう風に大騒ぎになってる、いい意味でも悪い意味でも話題になってるゲームなんですが、なぜそれをまだ私がゲーム主としてこの送ったかと言いますと、このゲームほどですね、制作者の方からの熱量と文字数に溢れたゲームはないんです。なぜそもそもね、未完成で発売になかったかというと、普通なら怒りますよ。てほとんどの方怒ってるんですよ。でも僕は怒れないんですよ。なぜかというと、このゲームを作ってる人たちのゲームに対する情熱がありすぎて、いつまで経ってもゲームが完成してないんですよ。実際こちらのメーカーの、ウィッチャー3というゲームが実は何年か前に発売してまして、それのファンの方から聞きますとですね、あ、今回の騒動あっても、あ、だろうねという感じらしいんですね。このメーカーはあまりにもゲームを作り込んでしまうから、もう遅延というか、もう作り込みがもう、いい意味で悪いのクレイジーらしいんですよ。だから完成しなくて当たり前、もう何年でも待ちますよ。言ってしまうと、アニメ、漫画で言いますと、ハンターハンターの富樫さんがね、いつになったらできるんだろうとか、ファイブスターストーリーがいつになったら完結するんだろうと、まあ、ちょっとまあ違いますけども、もう、とにかくこだわりがあるせいで完成しない。だからこそ、まあ、言いたいことは山ほどあるけど、完成したものは常に最高だから、もう、ある意味、そういうもんだと思って、待とうよ、というメーカーらしいんですね。だから僕なんかは初めて今回体験したので、なんだこれやと。自分で買った、PS4 に入れて、なんとですね、発売初日に買って始めたにも関わらずですね、キャラメイクに聞くから好きに前に進まないという、恐ろしい仕様なんですね。で、これで実際に僕は初期型の PS4 なんですが、まあ、いろんな手段を使えば実際プレイができるんですよ。ただそこまでしてプレイするかどうかというと、ほとんどの方は返金しちゃったんですね。それも仕方ないんですが、ただ、この、今のこの状態でもこのゲームの中に、の、制作者さんのこだわりとか、愛とか、あとね、端々に見える、面白さっていうのがね、半端ないから、もう今、少しでも早くでもプレイしたいという思わせる熱量とゲームのデータ数、文字数があるから、ぜひともですね、もちろんこれ何年かしましたら、これの完全版というのが出て、それから発売する方が賢いのです。なので皆さんにもそれをお勧めしたいですが、ただですね、もう本当にゲームが好きという人だったら、今これをやっとくことでですね、まあ、いろんな思い出ができるという意味でも、こう2020年を象徴するゲームなんじゃないかと思います。言ってもまだ12月10日に出たばっかりでございますので、ね、皆さんまだまだ間に合いますけども、ただ手を出すのは、まあ、おすすめする、全万人にはおすすめしません。その覚悟がある方だけが、やっていいと思います。ただ、普通の番組だったらおすすめしませんが、この熱量と文字数の記者の皆さんには、きっと何人か引っかかるんじゃないかなと思うので、ちょっとぜひとも興味ある方はですね、一度喋っていただければと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにこのゲームですね、まあ、萌え要素はほとんど今の時点ではありませんが、ただ、泣ける熱いストーリーが、もう、そこは、ありますんで、ぜひともプレイして損はないゲームでいますが、まあ、正直、あと半年ぐらいは様子見てもいいかなと思いますが、名作では、あることは間違いありませんので、ぜひとも覚えてください。はい。というわけで私、比嘉がお勧めしました。今回のゲーム賞は、サイバーパンク2077でございました。まあ、関係の方は、パソコン版の方をお勧めします。以上です。ありがとうございました。
ということでね、はい、メンバー全員分聞いていただきました。
すごかったですね。
皆さんいかがでしたでしょうか。
好み出ますね。
そうね、あとなんであれ入ってないんだ、これ入って、これ入れろとかって文句言いたくなる人もいるかと思います。
みんないると思います。
一切受け付けません。
受け付けません。
そ
んなことやってたキリがない。
そうなんです。個人、あくまで個人が作った賞で、個人でノミネートして個人で賞を決めただけなんでね。すいません、本当にそういう意味ではね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
というわけで、まあいろんな作品出てきましたけれども、
ね、
はい、
出てき
ましたね。じゃあ僕はもう最後に、国井さんと作品賞を決めたいと
思います。作品賞、あ、作品賞出しますか。
これは面白かったなっていう。
面白かった。
ね、ちょっと待ってね、ノミネートみんな5つに絞ってたよね。
うん。
ちょっと待ってね。
作品賞を絞るか。でもある程度やっぱ決まってくるんじゃない、作品賞うんぬんっていう風になると。
そうっすね、
うん、
17作品ノミネートあるんですけど、ね。
多いよ。5つって言ったら、こうやってキリがないから、それ言い出したら。それまでこれ入れるんだったら、これないのおかしいよなっていうんで増えていっちゃうパターンでしょ、これ。
そうなんです
よ。絶対そうなんです
よ。いや、よかったんだよ。
よかったんだよな、確かにな。
タイトルだけ言わせてもらっていい、うん、はい、そっから釘座5つに絞ってくれ。そっから。
わかりました。
はい。なんか、足立と島村。
お
これやっぱ綺麗だった。かわいいよ。やっぱ太もも最高だったね。
お太ももな。ミニスカートな。
ね、
あ
れよかった。
あれはまだね。
いや、すごい。やっぱりね、女子高生ってやっぱ、なんだろう。空想上の生き物だよね。
あ、うん、俺もね、最近よ、そう思ってた。
思うよ、
ね。俺、女子高生っていうか、美少女って多分いないんだ
な。いないんだよ、この世に。
そう。あれ、フィクションなんだよ。そう。
ドラゴンみたいなもんなんだ。
あ、そう。
うん。
うん。
放課後堤防日誌、
はい、
いや、よかった。これは
ね、よかこれよかった。
僕はね、残念ながら熱持ちメンバー、まあ、富士21とかできんのかもしれないけど、うん、美味しい食べ物のシーンみたいな、
はい、
それでもね、なんか賞を決めてほしいなと思って。
それね、俺考えてた。
考えた
よ。国井拓哉の有賛賞ってのを考えてた。
有賛有賛賞と有賛賞
考えた。この食い物はねっていうのがあってね、ギャルと恐竜とか僕入れてましたよ。
いいですね。
あのコロッケ。
田中さんちのコロッケ。
よかったなぁ。
いや、そういうね、ちょっと食べ物シーンもあった
んです
ごい良かった。
良かったですね。ヘボニ
ッ
シ
ー。まあ、そういうことで言うとヘアキャンも良かったかな。
ああ、そうね。
ヘアキャン良かった。
ヘアキャンも良かった。やっぱ可愛いね。
うん。
あの子たちね。
あと、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生しました。これやっぱ面白かった。
面白かった。これ面白かったよ、ね。確かに作品面白かった。
うん。
野菜作りたくもなるしな。
そうなんだよ。
ああ。
いや、で、とにかくやっぱ可愛かったね、主人公がね。
可愛かったね。
ヒロインがね。うん。あとね、熱文字ではあんま語られないんだけど、映像権には手を出すな。
はいはいはい、
はい。まあ、よかったっす。
はいはい。世間的にはこう、これ強いんじゃない？
多分ね。
そう思いますよ。
うん。
うん。
あとね、邪神ちゃんドロップキック。これはね、もうアニメ見てるなーっていう気持ちにさせてくれた。
ザ・日本のアニメ。っていうか、日本のアニメの笑いだよな。
いや、すごい、このテンポ感とか。作画の感じとか、
これはね1億8000万集められます
よ。すごいよ。あれやっぱ古風な感じだよね、もうね。
もう確かにな。
でやっぱあれだけお金集まるからすごい
よ。確かにすごいよ。
推しが武道館行ってくれたら死ぬ。
ああなるほどね。
これやっぱ面白かったですね。やっぱコメディとしてもね。
アイドルもんだけどちょっと切り口変わってきたなって感じしましたもんね。
あとね、これ絶対忘れちゃいけないのがね、
うん、
小田シナモン信長。
おー、確かによかった。
これは面白かったし、可愛かった。
うん。
声優陣も豪華だった。もうそれ以上の情報ないんだけど。
そうなんだよね。
いや、面白かったな。
これ面白かったよな。犬だな。やっぱり犬だな。うん、
だから動物、だから、非人間アニメショーとか作ってもいいか
な。ああ、ね、はいはいはい。確かにね。
そういうことで言うと、猫パラ。
あ、まあ、
それはね、
まあまあまあ、まあ、
ごめんなさい。
猫パラ非人間賞って、でもあれをどう、人間じゃないの？
いや、まあ、わからない
けどね。
わからないです
。猫パラな。
わからないですけど、ありがとうっていう言葉だけちょっと伝えておきたいのと、あと、こういうね、賞とかを作るとさ、やっぱり最大多数の最大幸福になっていくから、やっぱこういう世間にバレちゃ恥ずかしい作品とかさ、みんな票入れないじゃん。だけど、
まあな、
やっぱ熱持ち的にはね、猫パラとかね、おだしなもん信長、これね、どんどん押していかなきゃいけないと思
う。押していかなきゃいけないよな、こういうのな。
宇崎ちゃんは遊びたい。
おお、なるほど。
いや、俺ね、やっぱ宇崎ちゃん、俺ね、だから巨乳キャラがあんまちょっといまいち苦手だったんだけど、宇崎ちゃん自身はやっぱマインドが可愛らしい子だなと
思う。まあね、だから巨乳の方に行くというよりは、やっぱ小柄の女の子キャラなんじゃないか、ね、元気系みたいなさ。
俺はね、やっぱデスマス調で近づいてくるっていう意味では、うん、ちょっとニャル子に肉薄するキャラだったんですよね。それも良かったですね。
いい刃でしたし、
ね。いい刃でした。
いい刃
でした。刃も懐かしかったもんね、ちょっとね。
鳥取行きたくなったもんね。
行きたくなりました。
行きたくなった。
ソマリと森の神
様。ああ、よか、これ、よかった。
ゴーレム萌え、
これ。超よかった。
いやーこれまっとうな作品作ってくれたよね、こういうね。
これはね、ある意味、本当に地味なんですよ、これ多分。
もっと評価されてい
いと思うけどね、こういうのもね。
うん、 恋とプロデューサー。
おぉ、
よかったっすよ。
恋プロ、恋プロ入ったか。
これは面白かった。
これ面白かったね。もうずるい連発でしたよ。
そう、何にも考えずにアニメ見て、あ、無駄な30分過ごせたなーっていう。
無駄言うな。
そういうなんか。あ、いい時間の過ごし方したわって思
う。いい余暇を過ごしたなって思いますよね。
こんなアニメをさ、一般の人と見れるかっていう話なん
だ、いや、無理ですよ。もうね、あのね、もうね、難しいって言うと思う、世間の人たち。だって、設定てんこ盛りなんだもん。
そうなの。
CEO だけでいいじゃんと思ったら何も、休みの日にはだって、あの、シェフやってるって、盛りすぎだって。
これとプロデューサーは、突っ込んだら負けのアニメ
なの。そうなんですよ。
で、あれについて、まあ、振り落とされるトラップがいっぱいあるから、そういう意味では、やっぱ、なんだろうな、なんかこう、なんて言うんだろう、こう、アニメ見ててよかったなっていうね。
そうなんですよ。
アニメをずっと見続けてるから分かる、
そうなん
です、見える景色っていう、そういうやつです
ね。刑事が空飛んでんだぜ。
いや、我々笑いました
ね。
笑いましたね。
人が飛ぶ絵ってやっぱ面白いな、と思いましたね。
ドキュー変態エグゼロス、これもやっぱ面白かったな。
面白かったね。
よく振り切ったなって思いますね。
かなりエッチな、
そうですね、
あの描写いっぱいありましたけどね。
エッチなのもありましたよ、ね、確かにいろんな、あのピーター・グリル
とかも、確かに
あったんですけど、まあエグゼロス、まあ、あの 笑えたかなっていうところ。
直接的な、だから性描写のいやらしさじゃなくて、なんだ本当にあの胸元が見えてしまったとか、
そう
その感じだよね。
クマクマクマベア。
お、
俺ね、割と
入るの
好きだったこの作品。
なるほど。
やっぱね、あの、やってれば見るみたいな感じ。
あ、はいはい、わかる。わかる。
え、で、見ちゃう。絶対見ちゃう。
確かに見ちゃう。
あの、なんなんだろうな。だから、お菓子で言うと、もうその、なんだろう。
ルマンド。
ルマンドっていうか、
ルマンドじゃないかな。
あのさ、ブルボンから出てるさ、あの白いさ、
あ、なんとかバウム。
そう。
ロールバウムみたいな。
そういうやつ。あればまあ食うけど、自分では買わないけど、おばあちゃん
買ってた。それだったらバウムっていうよりは歌舞伎揚げにしかいない。
まあ歌舞伎揚げ、まあそうだね。歌舞伎揚げ相当
うまいから、
ね。
味うんぬんって言えば、あの何、食感だけでも随分いっちゃうみたいな。
俺でも歌舞伎揚げ自分で買って食べるし
好き
だけど、でもクマクマベアはそれくらいあった。あれは
そうか、なるほど。
あればやっぱり見ちゃうし、
まあ確かにな、
面白かった。魔王城でお休み、
お、
これはね、やっぱギミックというか、寝れないお姫様が籠城して寝たいっていうのは、もしかしたら思いつくかもしれないのに、それをやっぱりワンクールあの手この手で引っ張るっていうのはちょっと感動しました。これできないわ。
確かに。
すごかったですね。これはね、ラーメンズさんでもできないでし
ょ。いや、これできませんよ。これはできませんよ。シュールじゃないもん。
ね、
シュールなようで、これシュールじゃないもん。
続いて、魔女のたびたび。
おー。
まあね、なんかこう、虫っぽさもあり。まあ1話ずつの旅物で萌えなのかなと思いきや、
そうですね、ちょっとシニカルというかそんな感じもありました、ね、
1話完結なのかなと思ったらたまに先生出てきたりとか、そういうなんか、ああ今週こういう感じなんだっていう、毎週ね、なんかどの手で来るのかなっていうのも楽しみでした ね。
最終回は全員一人だったっていう
ところで、そう
でもなんかありがとうって思いました、ね、
そうだね、
主人公可愛いって重要だな。
重要だな。主人公が可愛いきゃね、何でも見るんだよ。
見るんだよ。
最後まで見るんだよ。そういうこと。幽谷のモリアーティ。
おお。これなんか唯一なんかシリアスじゃん。
面白かったよ。
これ面白かったな
ぁ。いや、よくやったよね。
確かに。これね、
やっぱシャーロック・ホームズをいじること自体が結構やっぱり勇気いること
、勇気いると思うよ。相当勇気いると思う。
モリアーティ側から、しかも誰が見ても楽しめるようにやって、さらにまあマニアもある程度こう頷けると。
いやと思いましたよ。だからむしろだからシャーロック・ホームズが後半に出てきてシャーロック・ホームズの話になるって、むしろこれ1話でやったら多分国井拓也はカート捕まれなかったかもしれないなっていうぐらいの。そのモリアーティの方がいい意味でも悪い意味でもなんかもう美しく見えちゃうみたいなさ、ああいうことをほら、あの容認してはいけないんだけど、でもなんか 人が裁けぬ悪を裁くみたいなところもあるからさ、いやちょっと何モリアティがそうなのみたいな、かっこよすぎるぜみたいな。モリアティよかった。
最後のエントリーがワンルーム。
これしょうがねえ。これも入れないでしょうがねえ。
こんな後ろめたい気持ちでアニメ見るんだっていうね。やっぱ一人でアニメ見ててもなんかめっちゃ見ちゃいけないもん見たみたいな。なんかそういう感じにさせてく
れるのが。やっぱあれ、俺撮ってる時にやっぱ俺薬やってるなって思った。俺とうとうやっちゃったんだなと思った。
いや、やばいよ。
これはもうナチュラルドラッグだわって思いましたよ。
ワンルームはちょっとエロいっすね。
驚いた。驚いた。だから前期シリーズの方がちょいちょいって入ってきた時に、そういう手で来るの
か。いやー、もうちょっとやめてって思ったよね。
思いました。思ったのにもかかわらず新しい二人目の、お姉さんが出てきた。ちょっと俺も。
これね、なんだろうな、その、実際の、なんだろう、AV みたいなやつよりも、よっぽどエッチだなと思った。
うん、ああ、確かに。
うん、
確かに。
綺麗だから。
うん、ドリームしかない。
ドリームしかない。
夢なんだよね。
というのが僕の17エントリーなんですけども。
でもね、傾向わかりました。
わかります。
うん、本気の悪役がいない作品好きですよ。
ああ、そうかもしれ
ない。疲れてるのかな？
確かに。
確かに。
いや、呪術廻戦とかね、鬼滅の刃とかね、もうそういうのはもう十分評価されてるし、
そうなんです。
いや、面白いのも知ってる、ゴールデンカムイも素晴らしい、ですけど、やっぱ熱持ち的に評価したい作品
賞
っていうことでね。じゃあ、国さん、これ5つに絞るとしたら。
いや、難しいね。
どうしましょう。
5つに絞るんだとしたら、5つですからね。まず、ワンルーム入れましょう。
ワンルーム入っちゃう。
入れましょう。
ワンルーム入る。
ワンルーム入れましょう。
後ろめたよね。昔そういえばこんな気持ちでアニメ見てたな
っていうと。でもね、結局見ちゃってる俺がいるんだよ。大切にね、ちゃんとね、ブルーレイにね、外にメディアに録画してる俺がいるんだよ。これはやっぱ否定できない。
恋風見てる時の感情思い出した。
そしてもう一つは、2本目か。ソマリだな。
ソマリと森の神様。
俺はやっぱ評価した。
評
価した絵は、っていうのがありましたよね。そして、5本だっけ？
そう。
5本だと、まあ、堤防日誌だね。
放課後堤防日誌入るよね。
これ入る。これ絶対入れないと。うん、これいけませんよ。
そうだね。
これです。3本。
3本ですね。
そしてあと2本。足立と島村。
足立と島村入るか。そうだよね。4本目そうだね。うわぁ、もうあと1分しかないよ、これ。
どっちかだなぁ。どっちか、猫パラか恋プロ、恋プロだなぁ。ここは国が選んじゃった。
恋プロ、恋プロ入ったと思う。確かに、あれも、やっぱり、なんだろう、アニメなんか何見たらいい、おすすめ何って言われた時に、やっぱ即答できない。
できない。できないですよ。猫パラ恋プロできないですよ。
こういう作品を我々は評価していかなきゃいけない。
そういうこと
ね。
忘れちゃダメなんです
よ。そうそう。
みたいな
ところ
が
ね。そっか、なるほど。いや、どうしようかな。これ、小田島も信長とか好きじゃん。
いや、好きですよ。だから、いや、こんなにいっぱい出されちゃったらさ、全部にあげたっていいじゃないかっていうところもある。
ジャシンちゃんドロップキックいいじゃん。
ジャシンちゃんも、押しぶどうだっていいじゃんすよ。で、それが乙女ゲームもね、これ面白かったよ。
面白かったね。
モリアティもすごかったしね。そういうところありますからね。
そうですね。
全部あげたいんだよな。
まあでも熱文字的に一番盛り上がってたのは、放課後堤防日誌かな。
堤防日
誌かな。堤防日誌。まあこれ審査員特別賞として猫パラだけで
持ってきたいんですけれども。それいいじゃない
ですか、ね。まあ小田島も信長でもいいんですけども。
うん、いや猫パラにあげましょうよ。
猫パラはやっぱりちょっとそうですね。
これはね本当にアニメ偏差値が高くないとやっぱついていけない
ですから。猫パラ恋プロはやっぱりちょっと偏差値高い。
そうだから本当この2つは突っ込んだわけじゃないですか。
そうですね。
作品自体が終わってしまうんで。
東大と京大だからね。恋プロと猫パラは。
そんなに高いのかよ。
相当勉強してないとここ入れない。
入れない。あれは入れないよ。
だし一般の人はまず受験すらさせてもらえないっていうやつ。
難しいもん。
そうですね。 まあ、そういう意味では放課後デモ日誌はこう文句も広かったし、
うん、これだってどあの男の子が見ても女の子が見てもこれ見たら面白いって言うよ、
ね、
もうゆるキャンと同じラインだと思う、ね、絶対女の子がこの子たち可愛いって言える可愛さなんだよね。
いやもっと言うとだから放課後デモ日誌が評価されたってことは山のすすめが評価されたってことだと思ってるんで山のすすめ
も山のすすめもね、
うん、釣りのすすめ、
釣りのすすめ
放課後デモ日誌でございました。
はい、
というわけで熱文字的にもね作品賞決まったところでね、
はい、決まりました
。まあどうでしたか国さん今年は。
まあ今年はねちょっとねもう世界的にこういうことがありましたので、うん、本当にテレビで放送されてるということだけでもありがたかったですよ。
こんな中だから鬼滅の刃がね、うん、千と千尋の神隠しの記録抜いたなんていう風なニュース
も、はい、いやで入りましたね。すごいなと思いました ね。だからやっぱフィクションにしかできないこともあるんだよ、うん、というのも季節してその鬼滅の刃が証明したということなんじゃないでしょうか。
いやだからまあこのねその千と千尋の記録を抜いたってことに対してあれなんかあれこれ言う人たちいると思うんだけど、うんうん、ただまあ記録は記録としてね、
うん、
あのやっぱり鬼滅の刃のこの記録を思い出すときに、
うん、
あの同時に2020年のことを思い出すはずだ
と思うんですね。まあ、そうですね。だと思いますよ。
今後だから大ヒットするアニメ映画とかが、うん、あの普通に邦画でも出てくるかもしれないんだけど、うん、その時にやっぱ鬼滅の刃が引用されるたびに、あ、2020年コロナ大変だったなっていうのと、
うん、
あ、石井氏が熱文字に加入した年だなっていうのは覚えておいてもらえ
ればいいですね。
いいかなと、
うん、
あと放課後堤防日誌の年だったなと、
そう、
猫パラの年だったなと思い出して、おだしなもん
の、そう、おだしなもんの年だったなと、
そう
ね、
思いますね。写真ちゃんの年だったと、
ワンルームの年だったなと、
ワンルームの年だったと、
うん、
熱文字的にはやっぱり言い続けていかないといけないですね。という、
はい、
わけで、まあ、来年も皆さんよろしくお願いいたします。はい、まあ、明けましておめでとうメッセージもね、うん、メンバーからまた1月年明け、
うん、
配信したいなと思っておりますので、また年明けから聞いていただければと思います。はい、というわけで、本年も誠に
ありがとうございました。
良いお年を。